もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。今回のテーマは9月定例会のお知らせです。お話を伺うのは横手市議会広報校長委員会広報分科会の加藤勝義議員です。加藤議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ9月定例会が始まりましたが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
はい、9月定例会は、8月27日月曜日から、9月21日金曜日までの26日間を予定しています。そして、初日の8月27日月曜日は、市長の所信説明のほか条例案や補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑応答が行われることとなっています。そしてまた翌28日火曜日には決算特別委員会が行われまして、平成29年度の各会計の決算審査が行われる予定になっています。
はい、9月定例会は8月27日から9月21日までです。そして9月定例会では一般質問のほかに会派代表質問もありますよね。
はい、そうなんですが、実は今年から会派代表質問は3月定例会でのみ実施することとなりました。
どうしてですか？
会派代表質問といいますのは、横手市の市政方針や教育行政方針について、質問するものでありまして、また今までは質問時間も会派の人数によってバラバラでした。この質問時間も見直しをして、すべての会派に一律60分として当初予算が上程される3月議会に充実させようとしたものであります。よって今回は一般質問のみで9月4日から9月6日までの3日間を予定しております。
なるほど、今回の9月定例会では会派代表質問がないんですね。今年から会派代表質問は3月定例会でのみ実施することとなったようです。さて、加藤議員、一般質問の後の予定はどうなっていますか？
はい、9月10日から13日までは、決算特別委員会の分科会と常任委員会が開催されまして、平成29年度決算や上程された議案、そして補正予算について細かく審査をいたします。9月19日には再び決算特別委員会が開かれ、決算審査を締めくくる総括質疑が行われる予定になっています。最終日の9月21日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を報告し、その後議案や請願陳情の採決が行われます。
9月定例会は決算議会とも呼ばれています。その決算については後半に詳しくお届けします。さて、決算の他にはどんな案件の審議が行われる予定ですか？
はい、今議会には決算のほか人権擁護委員候補者の推薦に関する諮問案件が2件、専決処分の報告など報告案件が2件、条例案や補正予算などの議案が16件上程されることになっています。中でも注目すべきものとして、公の施設の指定管理の指定に関する2件の議案ではないかと思っています。
指定管理者の指定に関する2件の議案、具体的に教えてください。
はい、まずは、来年4月にリニューアルオープン予定の横手市増田漫画美術館についてですが、指定管理者を一般財団法人横手市増田漫画美術財団に指定しようとするものです。そもそもこの財団とは、漫画美術館を継続的安定的に運営することや漫画原画の収蔵などを専門的に担う団体として、横手市と秋田県出身の漫画家の先生方が出資し、平成27年度に設立された財団法人です。
数ある団体から公募として一般財団法人横手市増田漫画美術財団に決まったんですか？
はい、これ非公募によりまして、この財団を選定したということでありますけれども、この財団は設立後横手市からの業務委託や文化庁のメディアアーカイブ事業の補助を受けまして、漫画原画の収蔵とアーカイブを行ってきた実績があり、国内では増田モデルとして高い評価を得ています。また企画展の運営もこの財団が行っており、休館中には蔵を活用しての移動特別企画展を開催し、増田の町並みとの連携にも貢献しています。こういった実績などから、この財団以外に増田漫画美術館の管理運営を任せられる団体はいないという判断に至ったようです。
なるほど。ではもう一件はどんな議案ですか？
はい、もう一つは横手市の市営住宅や定住促進住宅など全部で36の公営住宅を民間へ指定管理しようとするものです。こちらに関しては民間事業者へ管理が移ることで入居者の方々へのサービスは低下しないのか、個人情報の取り扱いの問題など、これまで委員会などでは様々な議論がなされてきております。こういったところも注目していきたいと思います。
はい、よくわかりました。前半は9月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。最後に加藤議員から市民の皆様へ一言メッセージをお願いします。
はい、毎回定例会が始まる前に皆さんにこうやってお知らせをさせていただいております。その都度ぜひ時間のある方は議場に足を運んでいただいて傍聴していただければありがたいなということでご案内をさせていただいております。今回もぜひ時間のある方、議会の方に来ていただいて傍聴していただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
前半お話を伺ったのは横手市議会広報校長委員会広報分科会の加藤克義議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は9月定例会の要、決算について詳しく伺います。お話は広報校長委員会広報分科会の高橋誠吾議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本題に入る前に、誠吾議員は去年12月横手市の監査委員に選ばれたそうですね。
そうです、横手市監査委員3人のうちの1人で、数字に強い税理士さんと市政に対して優れた見識を持つ元市職員の方と議会選出の私とで各種監査に当たっています。
決算議会といわれる9月議会が開会しましたが、監査委員側でも決算審査はもちろん行われたんですよね。
はい、我々監査委員は6月下旬頃より決算審査、いわゆる決算その他の関係書類の正確性を検証するとともに、予算の執行状況や事業が適正に効果的に行われているかを審査してきました。
その監査の結果はどんな形で現れるんですか？
はい、すでに監査委員からの意見書という形で市長に報告しています。それは参考資料として議会にも提出されます。
監査委員の役割っていろいろあるようですね。ここまでは監査委員としてどう決算審査をしたかというお話でしたが、本題に入りまして、今度は市議会としてどのように決算審査が行われるのか教えてください。
はい、議会には一般会計や特別会計など各会計ごとの決算書と、全部で2000ページを超える昨年度の事業の成果を説明する書類などが提出されます。それらを見ながら決算特別委員会で各担当課長から説明を聞き、さらに各常任委員会単位の分科会に分かれて質疑を繰り返し、事業の評価をしたり来年度以降につなげる提言をしたりします。
議員の皆さんは2000ページを超える書類などに目を通して提言などをしているんですね。
最終日の前々日に行われる決算特別委員会では、各分科会で話し合われた内容を分科会長より報告してもらい、さらに市長に対する総括質疑を行います。そして決算特別委員会で認定すべきかの採決が行われます。いよいよ最終日には決算特別委員長から委員長報告があり、決算を認定するかしないかの最終的な採決を行うことになっています。
決算特別委員会の終盤で行われるという総括質疑についてもう少し詳しく伺いたいんですが、
はい、これは一般質問の一問一答方式のように、質問席から市長と向かい合って行うもので、決算の審査を踏まえて市の事業の行い方や予算の使い方全般について質問するものです。去年だと2名が登壇し、温泉施設の運営や補助金について、また人口減少対策など幅広い分野での質問がありました。
そうなんですね。市の事業というのは私たちの生活にも密接に関わってくることなので、私たちも注目していかなければいけないですね。この総括質疑も含めて決算特別委員会を見ていただければ、昨年度1年間の横手市の事業の内容、予算の使われ方、またその効果などが詳しくわかるというわけですね。
そうですね。この番組でももっと決算についてたくさんお知らせしたいのですが、時間に限りがありますので、ぜひ議場に足を運んでいただくか、またはライブ中継などで注目していただきたいですね。
最後に千吾議員から一言リスナーの皆さんにお願いします。
はい、8月28日と9月19日決算特別委員会が本会議場で行われますので、そちらのスケジュールもチェックしていただければと思います。
もっと教えて横手市議会、後半は9月定例会の要、決算について。お話は広報校長委員会広報分科会の高橋誠吾議員でした。誠吾議員、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回のテーマは9月定例会のお知らせ、そして決算についてでした。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。放送は毎月第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。次回ももっと教えて横手市議会、ぜひお聞きください。